はい、こんにちは。今日の IT マスター講座は、私の体験談を踏まえて、なんでね、こういった形で、講座をやり始めたかとか、この瞑想をすると、こんな感じになりますよとか、そういったね、体験談ベースで、ちょっとお話していこうかなと思います。で、今までね、いろんなこのワークを紹介してきましたし、これからもワーク紹介してきますけれども、の体験談とか聞くことによって、あ、このワークはそういった意味があるのかなとか、あ、このワークをやっていくとそういった風になるのかなとか、まあ、簡単にね、そういう風に考えてもらえれば、いいかなと思います。では、早速ね、話していきますけれども、まずね、私が今話してるこう、ワーク、見るワークとか、あと、イットのワークとか、の瞑想に入るワークとか、まあ、いろいろあるわけですけれども、じゃあね、そのバックグラウンド、どうしてそういう、こう、ワークを作るっていうか、その、作るきっかけになった経緯があるのかっていう、私のバックグラウンドからね、話していきます。で、私が最初に取り組んだのは、まあ、本格的っていうか、最初に取り組んだのは、見るワークっていうのが一番最初ですよね。で、当時中学生ぐらいかな。中学生ぐらいの時に、通信講座でね、見るワークのやつがあったんですよ。もう死んじゃって個人でいないんだけれども、二宮先生っていう元軍人のね、おじいちゃんの人がいて、その方が、時間法っていうこの、ワークの紹介っていうか、通信講座をやってたんですね。で、本出してて、ちょっと本の題名を忘れちゃったんですが、その本を買って、こう、読んでるうちに、こう、興味が出てきて、お年玉を貯めて、いくらだったっけな、2万か3万、まあ、そのぐらいだったと思うんですが、お年玉を貯めて、通信講座に申し込んで、その通信講座を、こう、実習し始めたのが最初の頃ですよね。で、それが、まあ、もろね、その、見る技法っていうのがメインであったわけですけれども、自分の感情とか、そういったものを見ていこうっていう、まあ、前回か前々回のこのワークでもやりましたけれども、原型となるものですね。で、当時まだそういった方法っていうのは、今でこそね、例えば本屋さん行けば、スピリチュアルコーナーみたいな、こう、本棚いっぱいあるでしょ？特に大きな書店さんなんかには。いろんなね、こう、やつがあるんだけれども、当時はね、ほとんどなかった。スピリチュアルコーナーでさえなかった。あえて言えば、なんか宗教コーナーがあって、仏教とかヨガとか、そういったのがこう、じゃあヨガって言ってもその、こう、なんていうかな、そう、今みたいなワークするヨガじゃないんですよ。なんかこう、なんか学者さんが書いたような本とか、まあそういったようなものしかなくて、なかなかね、スピリチュアル系のものって言ったら、エドガード・ケーシーとか、あと、ヨガったら、オキヨガの本とか、あと、まあそういった、あと、古典的なパタンジャリのヨガスートラとか、あと、まあ、そういったものとか、まあ、しかなかったんですよ。だから、なかなか当時スピリチュアルっていうのではなかったんですけど、たまたまっていうか、まあ、あれですよね。そういった通信講座を開催してる、方の本を読んで、最初に、こう、通信講座で始めたっていうのが、あれはね、中学3年ぐらいの時かな。まあ、それで見るっていう練習を始めたんですよ。で、こう、始めて、その時ね、最初の神秘体験ってわけじゃなかったんですが、まあ、話がちょっと前後しちゃうんですが、最初の神秘体験は、私の場合、幽体離脱っつ、アストラルボディっていうのが、こう肉体からパッと離れて、自分の幽体っていうかエネルギー体だけこう起きて活動するっていうのが、一番最初、その2年ぐらい前だったかな。中学1年ぐらいの時に起きたんですが、それが最初だったんですが、その次の神秘体験っていうのを、そのメソッドをするうちに、体験し始めたんですね。で、まあ、幽体離脱の話はとりあえず置いといて、その、見るワークの話なんですが、ひたすらって言っても、その数分間なんですが、 自分の感情とかそういった思考とかを見ていくっていうやつなんですけれども、それで自分の感情を浄化していきましょうっていうワークですね。で、それをやった頃かな、なんかね、で、まだ覚えてますけれども、校舎から、外を、表を見てたんですね。校舎の2階か3階に、で、授業やったんですが、休み時間かなんかに、こう見てたら、なんか、周りがふわーってなんかすごくキラキラ輝いてる感じがして、輝いてるっていうのは、実際にこう、光って見えるわけじゃないんだけど、輝いて見えるっていうのはあるわけじゃないですか、たまに。で、それの強いバージョンが起きてきて、あ、なんかすごくキラキラに光ってるみたいな感じになってきて、で、その当時また夢でもね、こう、夢って見るじゃないですか。あれをこう、オールカラーの、その、オーラバージョン。オーラバージョンっていうのは、例えばどういったことかっていうと、こう、なんか天国チックなところに行くんですよ。で、天国チックなところに行って、すごくこう、丘がバーって開けてていいところで、で、植物がこう草とかいっぱい生えてて、で、葉っぱがあるじゃないですか。葉っぱから、ふわーって、こう、葉っぱのオーラで一枚一枚、ふわーって出てるんですよ。で、すっごい綺麗なところとか行くようになって、で、それも、その、行やり始めてからで、なんかね、それでちょっと、こう、そこで最初の見るっていう訓練をしたっていうのがきっかけですよね。だから、最初が、こう、まあ、そっちの系統を、取り組んだっていうところ。もちろん、その、いろんな、こう、本読んで、それで読習したっていうのはあるんですけど、なんか習ったっていうのはそれが最初ですね。だから、見るっていうことは、ずっとテーマとして、こう、テーマっていうか、その、一つの、こう、なんていうかな、ラインとして、こう、あるわけですよ。で、それが最初の頃で、で、次に習ったのが、マントラ瞑想、TM 瞑想、今で言うっていうか、今もそうなんですが、TM、トランセンデンタルメディテーションっていうんですけれども、もう亡くなられたんですが、マハリシ・マヘシ・ヨギっていうインドの聖者さんがいて、その方が広めた瞑想法なんですね。で、これを聞いてる中の方でも、あなたも、もしかしたらその、TM 系のマントラ瞑想っていうのを習った方は、まあ、結構いるかなとは思うんですけれども、それを習ったのが、18歳ぐらいの時ですかね。で、TM 瞑想っていうのは、マントラっていうのを使うんですが、その、今、こう、なんていうかな、こう、見る瞑想の話して、このマントラの話してますけれども、やっぱりその、方向性っていう、ちょっと違うんですね。方向性っていうか、こう、やるメソッドと味わう現象みたいな感じですよ。例えば、で、これからもちょっと話していくんですが、最初の方にちょっと話してきますけれども、同じといえば全部同じなんですよ。見る瞑想にしろ、マントラ瞑想で入る瞑想にしろ、ビッパサナで入る瞑想にしろ、マザー的なね、イット的なものにしろ、この、取り扱ってる分野っていうのは全部一緒。じゃあ全部一緒っていうのは、あなたの意識であり、この、全体的なこの世界の成り立ちであり、それを支えてる、目に見えない、こう、規模で支えてる、なんていうかな、そういった純粋意識というか、それを、こう、学んでるっていう言い方はちょっとあれだけど、体験してるっていうか、それをこう、取り組んでるっていうのは全部一緒だけれども、取り組み方によって、味わう、こう、体験とか認識が若干違ってくるっていうことが言えるんですね。ですから、私も見る技法を説明したり、マントラを使った、マントラを使った方法に近い方法をお話したり、こう、呼吸でビッパサーナに近い瞑想をお話したり、こう、イットの、こう、エネルギーのメソッドをお話しますけれども、全部ね、アプローチは違うんですけども、また、それによって起こってくる現象であれ、体験であれ、認識っていうものが若干違うんですけれども、違うものを扱っているわけではないんですよ。ただ、人によって得意不得意とか向き不向きがあるから、いろんなものをこうお話ししてますけれども、こう、 取り組んでるものは一緒っていうことで、ちょっとお話をちょっとこう、そこのところをちょっと覚えておいてくださいね。で、話戻りますが、で、マントラ瞑想を習いましたと。で、じゃあそのマントラ瞑想どうですかっていう話もよく聞かれるし、やってる人にも聞かれるんですが、一言で言って、私的にはこう、見る瞑想もそうだし、マントラ瞑想も向いてたと思うんですね。で、これ、じゃあ向いてる向いてないの判断基準ですが、向いてる人は比較的すぐこうマントラで瞑想入れると思うんですよ。いや、瞑想入ったらどうなるんですかっていう話なんですが、私の場合はマントラ瞑想を最初に習って、何回目かでこう呼吸停止状態っていうのを、何回か体験し始めて、で、呼吸停止状態っていうのは、こう、1分間にやっぱり何回か呼吸するわけじゃないですか。それが、こう、ほぼ止まった感じになる。1分とか2分とか3分とか、5分はちょっとわかんないけれども、こう、厳密に言えばね、水の中に潜って、もしくは、この、鼻と口をこう、塞いでやって瞑想してるわけじゃないですから、微妙にね、こう、呼吸のこう、流入とは、があるから、完全に停止かっていうと停止じゃないと思うんですよ。ただ、主観的には、こう、お腹とか、こう、呼吸のところが、こう、呼吸の上下動がないから、こう止まったようには感じてるんですが、そういったものを、とか、あと意識の停止を感じ始めたのが最初の、マントラ瞑想ですよね。で、当時ね、でもね、その、TM 瞑想で、TM 瞑想は、その、私たちの根底にある意識のことを純粋意識って言うんですよ。純粋の純粋ですね。純粋意識って言うんですけれども、それに浸るっていう言い方、マントラが、その、導きとなって、その、ちょうどね、TM ではね、水の例え、例えば、池をイメージしてもらうと分かりやすいんですが、池の下の方で泡吹くがブクブクブクってなると、こう、一番下の泡吹くはちっちゃいんですけれども、水面に近づくに従って泡吹くがだんだん大きくなってきて、んで水面の上でポンって弾けるわけでしょ。で、それを、想念の例えで言うんですよ。で、泡吹くが想念。で、想念っていうのは、マントラをこう思えばそれが想念ですから、その、今現れてる音を、こう、意識の下でずっと感じていくことによって、その、下にある水面、水の底を純粋意識ということで例えて、純粋意識に到達できますよっていう教えするんですけども、その時はね、純粋意識ってなんだかよくわかんなかったんですよ。一応、瞑想には入る。だけれども、この、昼寝とね、そんなには変わらないじゃないかっていうのが、あったわけですね。確かに呼吸も停止するし、この、意識もこう、止まったように思念も浮かばなくて、意識だけがあるって状態にはなるんだけれども、だから何なのかなっていうのはあったわけですよ。で、それが、こう、見る、次に習った瞑想で、こう、マントラ瞑想ですね。で、その次に、こう、ヴィッパサーナー瞑想っていう、その仏教的な瞑想、上座仏教、テラワーダ仏教っていうのが、こう、あって、今、こう、結構流行ってるマインドフルネスネス瞑想、マインドフルネスの元となってる、こう、元々のお釈迦様が作られた、その、瞑想体系ですね。気づきの瞑想っていうんですけれども、そのやつが、こう、30代の頃に習って、それが、その、こう、私のブログっていうかメルマガの最初に、こう、プレゼントしてる体験談にあるように、あそこでまた、こう、自己が拡張して、この、自分の意識は、ここの私だけのこの意識じゃないっていうのを、体験したのが、その、ヴィッパサナ瞑想っていうのが、あれなんですよ。で、その後、こう、マザー的なイットの、こう、ものの概念とか、その体験とか、認識とか、そういったものを学習したのが、その後っていう感じだから、大きく分けると、見るメソッド、で、マントラ 瞑想のメソッドで、ビッパサーナのメソッド、ビッパサーナのメソッドというのは、まあ、見るメソッドに入ってるんですけどね。あとイット、あのマザー的な、その神的なこのエネルギーであるとか認識であるとか、そういったものの体験であるとか認識とか、そういったものがこうその後にあるということで、その三部構、まあ大きく分けると三部構成、見るメソッド、マントラのサマディメソッドで、イット的なこうマザー的なメソッドっていうね、その三つの複合的なものの中で、私自身はああこういうことなのかとか、ああこういった体験が日々起こるねとか、そういったものがねこうあるわけですよ。でそれはなんていうかな、こうなんかこう知的に何か本とか勉強して知的に理解するものであるのと同時に、もっとねこう体験的なものとか日々感じるものなんですね。でそれをこう伝えるにはどうしたらいいかなとか、こう考えてできたのが今のこうビーアンからまあやってるんですけども、さまざまなこのワークのうちの一つということでやってるわけですよ。で私がね、その見る瞑想とマントラ系の瞑想とあのマザー的な意図的な瞑想のお話、3つ大きく分けると3つの、 あのバックボーンというかバックグラウンドがあるよっていうお話したんですけれども、その、まあ、正直にお話しするとのマントラ瞑想も見る瞑想もなんか実感し始めたのが、本当に実感し始めたのはまあその30過ぎからですよね。見る瞑想はそのビッパサナの合宿とかいろいろ行って、そのそれでちょっとはその体験が起きた以降で、マントラ瞑想もその TM でやってたんですけれども、でいろんなね、その最初に初級コースってわけじゃないけどマントラを伝授してもらって、その後いろんな上級マントラとかそのシディコースとかいろいろあるんですが、のシディコースっていうその瞑想に入った状態でこうスートラを使って活動するテクニックってあるんですよ。でそれを習ってそのあこういうことなんだなって分かり始めたのもやっぱり30以降ですよね。でじゃあどんな風に分かり始めたのかっていうのをちょっと簡単にこれからお話します。でまずね、これを聞いてるあなたはもしかして瞑想っていうのはなんかね、こう私が最初に感じたように昼寝とねそんな変わんないんじゃないかなと、こう目を閉じてね思考が静かになって体がリラックスするの分かったけども、それだけかな、他にないのみたいな、その思ったことあるかもしれないんですよ。で確かにね、瞑想っていうとなんかどんどんどんどんこうリラックスしてきて、こう 深くこう眠りに近い状態、体は眠ってるんだけど意識は目覚めてる状態っていうのがまあ瞑想のイメージかなとは思うんですけれども、そのさらにねこの進んでいくと、こう今活動して目が覚めてる以上のこうもっと力強い感じになってくるんですよ。でそれが分かり始めたのがやっぱりあのマントラ瞑想でもそのだいぶやってからで、でじゃそれはねこう分かり始めると、実は瞑想をしてその実際にその純粋意識と言われてるものを体感し始めるわけだけれども、実はねもともと最初からあって、私たちは常にそれに包まれてそれに生かされてるっていうことが実際こう体感的にね分かり始めるんですよね。いやどういうことかっていうと、私たちのこの今いる状態あるじゃないですか。この状態のこの薄皮一枚こう向こう側の世界、向こう側の世界って言うとなんかこうちょっと違うのかもしれないけど、薄皮一枚認識できないんだけれどもこう存在してるレベルの世界ではもっとねこうエネルギーに満ち満ちた状態っていうのが存在するんですよ。でそれをねこう体で感じる場合もあるし、こう光として感じる場合もあるし、 とにかくこう、なんていうかな、こう居眠りするような状態とはもう真逆な世界っていうのが、こう、実際こう、あってね。で、それがすぐこう、瞑想すると感じられるようになってきたっていうのは、結構やり込んでからなんですけれども、とにかく、そういったあの、状態っていうのがもう、存在するわけですよ。あの、瞑想状態には。で、そうなってくると、その、概念的にしか分からなかった、あの、純粋意識であるとか、それの状態ですね。それとか、あと、まあ、宇宙意識とか、いろんな呼び方ありますけれども、その状態を、こう、肌で感じられるようになってくる。そうなってくると、まあ、なんていうかな。まあ、別に効果効能を感じてやるわけじゃないんですけれども、その、例えば、健康、体の働きも整ってきますし、意識のこの、クリアになってきますし、こう、なんていうかな。とにかくこう、もともと自分を構成している、その、なんていうかな、テンプレートっていうか、その、プログラムが、それ通り動き始めるんで、まあ、いいですよね。この、まあ、気分もものすごくいいですし、普通何か楽しみっていうのは、何かあったから楽しい、美味しいもの食べたから楽しい、何か買ったから楽しい、何か旅行したから楽しいっていうのはもちろんありますけれども、何もしなくても普通に朝起きて普通に仕事してご飯食べてリラックスして寝るって、それだけでもなんかすごくすっごい充実感があるっていう、そういった感じになってくるんですよ。これはマントラ瞑想だけじゃなくて、みんなそうなんですけれども、とにかく薄皮一枚剥がれたその瞑想にで分かるんだけども、それを感じるとこのなんかこうもう光が脈動してるっていうか、その力に溢れた次元に接続するってこともこう起きてくるんですよ。だからその、まあ、長年の体験上ね、あ、これはとても素晴らしいなと思って、の少しでもね、まあ、そういったやるきっかけっていうか、こう取り組んでもらえたらなっていうことで、まあ、いろんなこうコンテンツとか出してるんですが、なんていうかな、なかなかね、まあ、説明が難しいんですよ。じゃあその純粋意識っていうのと今言ったこうものと it とは違うんですかっていう話、当然疑問はあると思うんですが、もうこれは一緒なわけですよ。一緒なんだけれども、このじゃあ一つはこのマントラ瞑想とか、ずっと長い間瞑想することによってこう得られるっていうか、体感認識できる状態と、まあ、イットの場合はバクティ的なこう祈り的なね、意識の置き方によってそれを体験するんだけれども、それによって起こる感覚とか、やっぱりその同じもの、私たちを支えてるバックグラウンドのこの大元の意識に接続するってことは同じなんですけれども、やり方によっては、この現れ方とか認識の仕方とかは、微妙に違ってくるっていうのはもちろんあるわけで、同じなんですよ。で、そのね、だからもしあなたが瞑想好きだったら、瞑想によるその認識の仕方っていうのも、やってたらいいと思うし、もしあなたが瞑想はそんな向かないけれども、バクティ的なやり方が好き、神様的なものを思ってね、そのカルマヨガ的な行動、日常の行動でやっていくのが好きなタイプの人は、そういった方を選択すればいいんだけれども、とにかく、起こってくる現象っていうのは、まあ、素晴らしいものがあるっていうのは言えると思うんですね。よく、なんていうかな、瞑想して、なんか、じゃあ、瞑想してね、すればするほど、なんかこう、つまんなくなってね、なんかこう、こんなことしなきゃよかったと思いますみたいな。それはね、もしかしたら、間違ったやり方するとそうなっちゃうケースもあるかもしれないんだけれども、そういうことは普通、通常ないわけですよ。やっぱり、こう、なんていうかな、自分の人生に対する納得感とか、この、日々自然に生まれてくる、こう、なんていうかな、喜びとか、そういったもので、何もなくても満たされてくるようになるっていうのが、まあ通常パターンなんで、でね、で、じゃあ今回のこの IT マスター講座は、どういった構成になってるかっていうと、見るっていう要素と、あと、IT を感じるバクティ的な要素っていうのが、若干強めに作ってるんですよ。で、 今ね、瞑想による方法っていうのをちょっとお話ししたんですが、これね、素晴らしいには素晴らしいんですよ。なぜなら、ある程度上達してくれば、座ってね、10秒ちょっと瞑想に入るだけで、純粋意識のぐわってした状態に、こう、入れるっていうか、その状態になることが、まあ、よっぽど疲れてるとか、なんかよっぽどなんかちょっと体調が悪いとか、でなければ、普通に知ってれば入れるような状態にはなって、これはこれで素晴らしいんですが、じゃあね、万人向きかっていうと、なかなかね、万人向きっていうのはちょっと難しいかなと思うんです。なぜなら、みんながみんなそういった、マントラ瞑想の伝統に触れるわけじゃないし、で、マントラ瞑想の中でもさらにこう、ある程度期間とか、ちょっと、費用がかかったり、大変なんで、また、体験するのに、5年、10年、20年とかかかっちゃったりするんで、なかなか、ちょっと、人によると思うんですね。やっぱりマントラ瞑想で、純粋意識とか、体験するというのは。それと比較すると、見るっていうのは、比較的、奥は深いんですが、取り組みやすいっていうのがあって、また、一途的なものは、どちらかというと、そういった瞑想して、やる修行タイプじゃなくて、この日常生活を送りながら、イットと交流するっていうのは、比較的ね、やろうっていう意思があれば、誰でもできる方法ですので、私はね、見るっていう方法と、イット的な、バクティ的なね、カルマヨガ的なものを、メインに、イットマスター講座っていうのを作ってるわけですが、まあ、補助としてね、瞑想に入る、テクニックっていうのを、ご紹介してってるっていう、そういったね、プログラム構成になってます。で、あと体験談的にはね、細かく話すと、ものすごく、細かくなってしまうんで、リクエストがあれば、話していきますし、ユーストリームとかね、あとセミナーとか、あと対面で会う機会があれば、話していきますけれども、まあ、大きな枠組みで言うと、最初に、見る系のテクニックをやったよと、次にマントラ系のテクニックやったよと、その次に、再び見る系のビッパサーナー瞑想やったよと、その次に、一途的なね、そういったマザー的なものに触れて、体験というか、そういった、いろんなものがあったよっていう、そういった、大まかな体験談を今ちょっと話しましたけれども、その上で一番こうしたら分かりやすいよとか、こうした方が体験しやすいよ、こうした方が認識しやすいよっていうのが自分の中でね、いろいろあるんで、で、それで、やってるわけです。ということで、いろんなね、テクニックとかワークをお話していきますけれども、全部、マスターしてやる必要は必ずしもないんですよ。一つでも二つでもいいんで、あなたに合ったね、ワークとか、あなたに合ったやり方、テクニックっていうのを身につけていただければ、日常生活のクオリティもね、変わってきますし、例えばね、健康になったり、自分の頭がスッキリしたりね、自分の方向性が分かってきたり、人間関係でね、改善良くなってきたり、まあ、様々なね、メリットがあると思うんで、あなたに合った方法を一つか二つでもいいんで、マスターしていってください。で、そのマスターする際に、前々回から言ったんですが、やっぱり知る、わかる、できる、習慣化、ブレイクスルーって、そういったマスターするステップってあるわけですよ。やっぱり、あなたはもしかしたら今までいろんなね、本読んだり、セミナー出たり、勉強したりね、いろんなところで習いに行って、いろんなことをね、知ってるから、もしかしたら私の話してる内容とかワークでも、もしかしたら知ってる内容もあるかもしれませんが、その知ってるとできるレベルで、できてももう少しできて習慣化無意識にできるレベルと、あとそれがね、練ってって、ブレイクスルー、新発見とか、あ、これは本当はこういう意味だったんだっていう、起きるまではね、いろんな段階はやっぱあるわけですよ。だから、あ、なんかそれ聞いたことある、なんかそれ読んだことある、あ、それはそれと一緒だよね、それはなんか前聞いたことある、で、 終わっちゃうととてもねもったいないんで、ぜひね1個でも2個でもいいんで、その知るからできる状態から少なくても習慣化で体の神経に染み込むまで、例えば見る方法なら見る方法、呼吸なら呼吸の方法で、ディープでやってるような体でこう見ていく方法なら体で見ていく方法、1個だけでもいいんで、ぜひねマスターしてね、このあなたの財産としてね、こう身につけてくださいというところで、今回はね簡単に概要ですが、私のバックグラウンドとなるその体験談と、そのさまざまなテクニックの、まあ、特性っていうか、まあ、そういったものを簡単にお話ししましたけれども、で次回はねどうしよう、次回はそのもうちょっと見るワークっていうのを掘り下げてね、そのやっていこうと思います。今まではこう呼吸と呼吸の間を見るとか、いろんなねこうテクニックをやってきますけども、やってたんですけども、まあ、正直言ってこうそれをこう極めるっていうには極めるのは結構高度なんですよ。シンプルなんだけれどもすごく高度、それがこう分かっちゃったらこう愕然とするぐらいにこう高度なんだけれども、まあそのとはいえやっぱりテクニックはテクニックとしてちょっと紹介してきますんで、その続きはね今度はずっとイットにこうイットの感覚をより深めるワークとか、その瞑想状態を深めるワークとか、あと体のプラーナ状態を改善するワークとか、いろいろねあるわけですよ。でそういったものをね少しずつねワークとして紹介して、またお話もしていこうかなと思います。では今日は聞いていただいてどうもありがとうございました。